藤沢歴史探訪、今月は新江ノ島水族館とクラゲ研究の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは、企画開発部広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新江ノ島水族館のことについて山崎さんのおかげでですね、もう魅力もそうですし、裏側の話、そしてね、工夫されていること、いろんなお話を聞かせていただきました。さあ、いろんな動物がいる、生き物がいる江ノ水なんですが、人気なのがイルカのショーとなると思います。もう小さい子たちもね、声援を送ったりして、もうみんなと一体となっている、そういったショーになるんですけれども、これも歴史が、ね、山崎さんあると思うんですが、現在のイルカ文化賞までどんな歴史があるのか聞かせていただけますか。
はい、新江ノ島水族館の前身の江ノ島水族館というのは1954年に誕生したというお話、先週とかもしているんですけれども、その3年後に江ノ島マリンランドという施設が営業を開始しました。で、ここイルカのプールなんですけれども、最初は3頭のカマイルカを飼育をしていたそうなんですね。で、日本で初めてイルカの持つ能力をショーっていうような形で紹介することに成功したということで、開館当初からとても人気が高くて、連日たくさんのお客様でにぎわったそうなんです。で、その後1980年、昭和55年には日本で初めての女性のチーム、マリンエンジェルスっていうチームによるイルカのショーというものを開始しました。当初はドラマ仕立てにしたイルカクジラショーで、演技をしながら解説をするという役割だったそうなんですけれども、その後直接調教されたイルカに手でサインを送ったり演技をさせるっていうことから始まって、そのうちショーだけじゃなくてイルカの飼育調教も責任を持って行うようになったということなんです。で、今の新江ノ島水族館でもイルカの担当は女性のスタッフがとても多いという形になってます。
やっぱりね、今お話を伺っていく中でも、やっぱりそのイルカのショーって一言で言っても、いろんな時代があったということでご紹介していただきました。さあ、現在のイルカのショーで活躍しているイルカ、どういった種類になるんでしょうか。
はい、現在のショーにはバンドウイルカが7頭、それと花ゴンドウという鼻の部分の形が丸くて、どちらかというとクジラのような形をした、これが1頭が交代でショーに参加をしています。だいたい常時参加をしているのは6頭というような形になるんですけれども、その他にバンドウイルカとして2020年4月に生まれたミライというものと、その母親のシリアスがショーのプールの隣のブリーディングプールというところで暮らしています。ですので、ショーに出ているイルカと、あとショーに出てないイルカも含めると全部で10頭になります。
素晴らしいジャンプ、そしてね、飼育員さんとの連携、もう本当にもう私たちは見入ってしまうイルカのショーなんですけれども、実は今年新しくイルカのショーがなったということで、7月から始まった新しく生まれ変わったイルカのショー、どういったタイトルなのか、どういった内容なのか、ご紹介いただけますか。
はい、ウェーブ、君の波になりたいというふうなタイトルのイルカショーがスタートをしています。もともとはそれよりも前、2011年から開催をしている絆というショーがあったんですね。で、この絆っていうショーに関しては、もしイルカやアシカの気持ちが分かったらもっとショーが楽しくなるはずっていうふうな思いで、動物とトレーナーのコミュニケーションをお見せする中で、ちょうど東日本大震災の後だったんですね。そういう時期柄、皆さんに元気になってもらったり、希望を持ってくれたりっていうような思いを持ってスタートした絆というショーだったんです。で、震災の復興って今も完全にはしてないという中で、絆っていう名前のショーをなかなかやめるきっかけっていうのもなかったんですけど、さすがに11年も経ってしまったので、イルカショーをリニューアルしようということで新しく始めたのがウェーブ、君の波になりたいというショーなんですけども、基本的には前の絆の延長線上にあるショーなんですね。絆の思いをさらに深く、そして継承していくものになっていまして、イルカとは言葉が通じない、だけどよく見て知りたいっていうふうに思う、その中で見つけた気づきだとか感動を丁寧に積み重ねていくというふうなことで、私たちのすぐそばで暮らすイルカたちの刺激になりたい、それが波になりたいっていうことなんですけども、そんな思いでウェーブ、君の波になりたいっていうショーをスタートしました。で、ショーの中では餌を使わないパートもあるんですね。普通イルカショーっていうと、ジャンプをしてもらいました、じゃあお礼に餌をあげますっていう、それでこう成り立ってるけども、餌を使わないでイルカたちに何か見せてもらうっていうことをするっていうのが今までなかったことなので、ちょっと違うことをチャレンジしてる ということもウェーブの中では行っています。
先ほどねイルカのショーの歴史についてご紹介していただきましたけれども、進化してますね。いろんな工夫で、そしてイルカのことを思いながら、ね、いろんなそのショーを展開してくださっているということで、7月から新しくなっています。ぜひ皆さんこちらもお楽しみいただければと思います。さあ、イルカのショーについてご紹介していただいてまいりましたけれども、新江ノ島水族館といえばやっぱりクラゲもいるよねということで、クラゲの研究が本当に力が入っているもの で、そして今度のテーマはクラゲ研究の歴史というのもついておりますので、さあ、そのクラゲ、どういったクラゲ研究の歴史があるのか、どういった飼育をしているのか、山崎さん教えていただけますか。
はい、古い江ノ島水族館がオープンした1954年からクラゲの飼育展示には着手はしています。ただクラゲってなかなか水温の維持とかですね、あと繁殖させるってことも最初はできていなくって、その後19年経った1973年になってようやくクラゲ類の常設展示ができるようになったですね。それまでは海にいたクラゲを採集してきて水槽に入れてもやっぱ何日かすると死んでしまったりということで、なかなか常に展示をするってことができなかった。それが1973年、昭和48年にできるようになったんですね。でその後1988年には前の江ノ島水族館に世界初のクラゲ展示館、クラゲファンタジーホールというものが開設されて、繁殖が成功したりだとか、10種類以上のクラゲを年間を通じて展示できるようになったということなんです。
クラゲの飼育ってそんなに難しいものだったんですね。私たちはもう本当にその今ご紹介ありましたクラゲファンタジーホールに行くと、当たり前のようにクラゲがもうたくさんいて、大きいものから目を凝らさないとちょっと見えないような小さいクラゲまで見ることができるんですけれども、素晴らしい、そしてこうちょっと癒される空間、またちょっと他のところとは違うね空間作りになっているクラゲファンタジーホール、すごくですね皆さんに楽しんでいただける場所となっていると思うんですが、その研究ちょっと難しかったよって話がありましたけれども、クラゲを研究するようになったのってどういったきっかけがあったのかご紹介いただけますか。
はい、古い江ノ島水族館、近くに葉山の御用邸があるので、昭和天皇がたびたびその水族館に訪れていたそうなんですよ。で昭和天皇っていうのはご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、生物学者、そのクラゲの中のヒドロチュウ類という生き物の研究っていうものを昭和4年からされてたということなんですね。で昭和天皇の専門であるヒドロチュウ類っていうのを水族館の展示として見せられないかということで、いろいろ苦労されてクラゲの展示ができるようになったということなんですね。ですのでクラゲってどっちかっていうと昔は嫌われ者の生き物だったんですけども、クラゲっていうものを水族館で楽しく見ていただけるようになったっていうのは大きいのかなと思いますし、古い江ノ島水族館で確立されたクラゲの展示のその技術とかっていうものもここから世界中に広がって、今ではいろいろな水族館でクラゲの展示っていう見ることができるようになったんです。ルーツは古い江ノ島水族館なんですね。
今の私たちにとってはもうクラゲイコール、まあ、癒しっていうか、もう見てるだけでああなんかちょっと心和むなといった生き物になりますけれども、確かに海に出てのクラゲはちょっと厄介だなっていう気持ちにもなりますしね。でもそれが江ノ水に来るといろんな種類がいて、いろんなまた形もあるなっていうことをねお楽しみいただける、そんな場所になっています。さあ3週間にわたって山崎さんいろんなお話聞かせていただきました。本当にもう広報ということでいろんなね情報を知っていらっしゃって、歴史もでしっかりとご紹介していただいてまいりました。さあ今回の回がですね、山崎さん登場ラストということになりますので、山崎さん、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただいてもいいですか。
はい、藤沢市の方にとっては新江ノ島水族館って近くにありすぎて、もしかすると遠足ではよく行ったりはするけども、大人だってなかなか行ってないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ぜひお越しいただければと思います。生き物っていろいろな種類もいて、見るたびにいろんな発見があると思います。ぜひ新江ノ島水族館の方に足を運んでいただければと思います。
これからもね、もう飼育そして研究も大変だと思いますけれども、今もね期待してますけれども、これからも期待していきますので、いろんなですね素晴らしい生き物と出会いの場ということで運営していっていただきたいと思います。お話を伺いましたのは広報チームマネージャーでいらっしゃいます山崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。